ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、1月12日は拉致被害者有本恵子さんのお誕生日です。今年で58歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。昨年12月16日、政府主催国際シンポジウムが東京で開催されました。本日はこの国際シンポジウムにおける加藤拉致問題担当大臣のクロージングリマークスをお届けします。
会場の皆さん、長い時間にわたって、まずはパネリストの皆さん、熱烈した議論をしていただきましてありがとうございます。また会場の皆さんにおいても本当に熱心にお話を聞いていただいてありがとうございます。近田特別報告者には、北朝鮮の人権状況、そして国連、そして各国の取り組み、そして拉致問題、そして法的枠組み、そして今後の道筋ということでお話をいただきました。さらに今後の道筋では、やっぱり責任追及をしていくことが必要だということであります。そして圧力も大事であるし、これは安全保障からの圧力という意味だと思いますが、合わせて人権に対する責任追及をしっかり継続していく必要があると。そして人権を脇におっしゃることは絶対にあってはならない、安全保障のためといってもという大変力強いお話をいただけたと思いますが、今ちょっと隣でお話をしておりましたら、一言ちょっと付け加えたいということなんで、よろしければ一言お願いしたい。
聞いたら特別報告者、一言よろしくお願いします。
Thank you, Minister. Apologies to interrupt this, since I'm coming from the other side of the planet. I think that it's from Argentina, the things are also opportunity. I wanted just to comment on one of the questions. In parallel to the how it looks, the security situation and the pressure coming from the Security Council, there are some interesting dynamics on the human rights field, and I will encourage the government of Japan to look into each of these dynamics. The government of the DPRK is starting to engage with some human rights UN mechanisms, which might not be directly related to the abductions issue, but are very important. And let me share one case. The government of the DPRK has claimed that the government of the Republic of Korea has abducted 12 restaurant workers from China and brought them to the Republic of Korea. Some UN human rights agencies are looking into this issue, into these allegations from the government of the DPRK. There is an opportunity there to also claim at the same time to the government of North Korea to respond to the allegations about their own abductions of Japanese nationals. Thank you.
ありがとうございました。追加的にお話をしていただいたところでございます。そして、李正文遠征大学教授からは、核兵器と人権弾圧は金正恩政権上のための不可欠なツールであって、これに対して国際社会は警戒心を緩めてはならないということ。そして、制裁は効果を上げている。そして、沈黙は犯罪の幇助行為であり、国際社会が沈黙を破り北朝鮮の人権を欠く積極的に対応しなければならないというお話もいただきました。またジェニタウン副所長からはいかに対話のテーブルに具体的に戻していくのかという中で出口の戦略また方向についてそして何といっても北朝鮮のメンツというものもしっかり認識をして進めていかなければならないということをご提言もいただきました。また泉東京国際大学教授からはこの9月から北朝鮮は明確に経済建設に重点を置く姿勢と展開をしている。そして来年になればさらに平和構成に打って出ていく、そういったこれからの道行きについてもお話をいただいたところでございます。改めてこうして活発な中身の濃い議論をいただいたことに感じていただきました。北朝鮮の専門家であられる皆さんのご議論まさに今後のこれからを考えていく上においてまた私ども先ほど政府への提言ということでもいくつかご言及いただきましたけれどもこれから拉致問題に早期解決に対応していく私どもとっても考えさせていただくべき点がいろいろあったというふうに思いますしまた会場からも非常に示唆に富んだご質問をいただきそれに対してまたパネリストの方からもご返答をいただきました。まあ、こうした充実した議論ができました。本当に遠慮をお越しいただきましたパネリストの3人の方には改めて感謝を申し上げたいと思います。またこの難しい議論をうまくまとめそして時間の制約の中で、モデレートしていただきました磯崎先生にも改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。まあ、今日はいろいろご議論をいただきました。やはりそうした中で私どもが考えていかなければならないことは北朝鮮が1994年の枠組み合意そして2005年の6者会合共同声明残念ながらそれが時間稼ぎに終わってしまったのではないだろうか。この間核とミサイルの開発が進められてきたわけであります。そういった意味でも私どもは圧力のみということではありませんけれどもしかし台湾のための台湾では意味がないのみならず逆に事態の悪化を招かねないそういったこともあることをしっかりと認識をしておかなければならないんだろうというふうに思います。先月29日しばらく北朝鮮は弾道ミサイルの発射等を停止をしておりましたけれども残念ながら発射されたわけであります。まあ、そのことはやはりこうした北朝鮮は拉致被害者含めて北朝鮮の人々の犠牲のもとで核やミサイルの開発に邁進をしていくんだというその意思が示されたものというふうにも思うわけであります。まあ、こうした中でこうした拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害について、まあ、国際社会が一致して強い懸念を示し北朝鮮に対して状況改善を求める明確なメッセージを示していくこと、まあ、先ほど李教授からはハリウッドを使ったらいいんじゃないか、まあ、こんなお少し賛もいただいたわけでありますけれどもいずれにしても国際社会に幅広くこの問題を訴えかえそしてスクラムを組み圧力を最大限まで高めて北朝鮮の方から対応を求めてくるような状況を作っていくことが必要だと重要だというふうに思っております。北朝鮮には勤勉な労働力があり資源も豊富である。北朝鮮が正しい道を歩めば経済を飛躍的に伸ばすこともできる。これは安倍総理が国連の演説の中で申し上げたフレーズでもあります。そして拉致問題を解決しなければ北朝鮮は明るい未来を描くことができない との安倍総理の言葉の意味を理解をさせ、協調と繁栄の道を選択するのか、孤立と衰退の道を選択するのか、その決断をしっかり迫っていかなければならないというふうに思います。北朝鮮に拉致された私たちの同胞は、本当に極寒の冬を迎えるあの地で、一日も一分でも早い救出を待ち焦がれております。そして多くの北朝鮮の市民が今この瞬間にも過酷な人権侵害に苦しみながら救済を求めているわけであります。引き離された家族が再び抱き合い、奪われた自由と夢を取り戻し、また抑圧された子どもたちに笑顔と未来が再び宿る日が一日も早く戻れるよう、皆様方ともしっかり手を携えさせていただきながら、私ども政府が主体となってこの問題に取り組みさせていただくことを改めてお違いさせていただいて、締めの言葉とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次に、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。1月5日、2018年の新年時について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月1日に、金正恩委員長は新年時を発表いたしました。今年の新年時はいくつもの注目される点があるというわけでありますが、まず第一に、今年の新年時はアメリカに対しては ICBM、大陸間弾道ミサイルを完成させないという、そういうメッセージをアメリカに対して送ったというふうに見ることができます。それは ICBM を今後技術的に性能の部分で向上させるということを一切今回言わなかったわけでありまして、ということは今の段階で終わりにするということですから、 ICBM は完成しない、アメリカを過度に刺激することにはならないと、そういう意図が今回の新年時には込められていたと言っていいと思います。2番目に、しかし国内に向けてはですね、ICBM ももとより、いわゆる国家核戦力というものが完全に完成したということですから、すなわち十分な戦争抑制力、抑止力を北朝鮮は持ったと。もうアメリカは怖くないんだと。そういう宣言を国内に向けてはしたと。しかしこれは、別の観点からしますと、もう今経済建設に集中することができると、アメリカは怖くないんだということを、間接的に宣言したと言っていいかと思います。そして3番目に重要なのは、韓国との関係改善について非常に強い意欲、積極性というものを示したということでありますが、この3点を総じて考えてみますと、今年北朝鮮はやはり韓国との関係を進めつつですね、経済建設に集中したいという、そういう意図がある、そしてその流れを作って、最終的にはアメリカとの交渉、そして、アメリカとの、妥協というものを目指すという、そういう平和構成を今年は北朝鮮は行う、そのことを新年時は非常に強く示唆したと言っていいと思います。特に今年の新年時では韓国に対する積極的な姿勢というものが目立ったわけでありますが、まず、金正恩委員長は2月から韓国で開催されるオリンピックに参加する意向というものを示しました。これは当然のことながら韓国で大歓迎をされる、ということで、オリンピック参加の話が ところで、動き始めたわけでありますが、まあ、そうした中で重要なことは1月4日にムンジェイン大統領はアメリカのトランプ大統領と電話で会談をいたしまして、そして北朝鮮がこれ以上ですね、挑発をしないという場合には、オリンピックの期間中米韓合同軍事演習を延期するということで、合意をいたしました。まあ、オリンピック期間中というのはパラリンピック期間中も含みますので、まあ、2月3月は米韓合同軍事演習を行わないという、それでアメリカと韓国の間では合意ができたということでありますが、アメリカ側は、まあ、そのオリンピック・パラリンピックが終わった後、もうできるだけ早く米韓合同軍事演習を再開したいと考えております。まあ、しかしそれを再開すればですね、南北対話が中断する、再び朝鮮半島に緊張状態が訪れるということは、まあ、おそらく不可避であると言っていいかと思います。特に、米韓合同軍事演習が延期されて4月5月にフォーリーグル演習が実行されるということになりますと、北朝鮮の田植えの時期に重なるわけでありまして、まあ、田植えの時期にアメリカ韓国が軍事演習を行うということは、これは北朝鮮にとってみると極めて敵対的な行為、挑発的な行為をアメリカ韓国が取るという、まあ、そういう意味に北朝鮮は受け取ると思いますので、やはり南北の対話というものはそこでは実現しなくなるということになります。したがってこれからの問題は、その延期というものが、まあ、延期することは決まりましたが、1ヶ月程度の延期なのか、それとも1年の延期になるか、ここが今後非常に重要になると。1年間の延期ということになればですね、まあ、その間に南北関係がいろいろと前進する可能性というものがあります。まあ、しかし1ヶ月ということであれば、南北関係は特に変化しないという可能性が高いと。韓国としては1年間の、まあ、延期ということを当然考えると思いますし、それを北朝鮮は強く、求めるということに当然なると思いますが、まあ、その際重要なのは、北朝鮮が2つの点を韓国に約束するかどうかという点でありまして、1つはキム・イルソン、キム・ジョンイル両指導者の遺訓である朝鮮半島の非核化という、それを韓国に対して約束するかどうか。で、2つ目は、韓国との対話交渉が続いている間、核実験は行わないという、核実験モラトリアムの約束を韓国に対して行うかどうか。この2つが非常に重要になってくる。もし北朝鮮がそういう方向に動けば、米韓合同軍事演習は1年延期されて、南北関係が前進する、そして米朝交渉の環境が整備されるということになるかもしれませんし、しかし北朝鮮が2つの点を行わないならばですね、やはり南北関係、朝鮮半島の状況に大きな変化は生まれないということになろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は、今週の一曲です。今週は1969年のヒット曲、ビリー・バンバンで白いブランコをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ビリーバンバンで白いブランコをお聴きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され 今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。